一昨日でしたが中国共産党政権というのは存在するのかと、そうじゃなくて実は共産党というのは実は偽名であってですね、無法集団というか、無法とは法がないという意味ですよ。まあ国内で人を殺してもいい、もうむちゃくちゃに餓死させてもいい、国際法ルールを破ってもいい、そういうような無法集団ですね。無法集団が国を占拠した状態ではないかと、まあ、いう話をいたしました。かなり反響がありましてですね、なるほどな、こういうことを考えてる人も多いんだなというふうに思いましたが、今日はちょっとそれに似ててですね、人生はたった一度かっていうのがですね、これもしょっちゅう我々と知識人とかですね哲学者とかそういう人たちが人生は一度だから、たった一度の人生なんつってるんですね。で、僕なんかは科学者だからかちょっと変わり者なのかよくわかりませんが、たった一度の人生なんて思ったことないんですね。っていうのはもともとですね、まあ、12億年ぐらい前にオスとメスが分かれて両性生殖ができたんですが、それはですね、人生をたった一度にしないため の, 進歩だったわけですね。つまりそれまでは人生はたった一度だったんですよ。なんでかったら子供がいませんからね。だから両性生殖で子供ができる前、まあそれもいろいろな工夫はしてたんですよ。工夫はしてたんですが、しかし基本的にはですね、自分が死んだら子供いないんだからそれで終わりなんですよ。子供がいないっていうのはこれまた難しくてですね、自分に子供がいないっていうんじゃないんですね。群れに子供がいないんですね。これまたもう一つ難しいんですが、この家物語で今展開しているのはなぜかっていうと、人間は一人のように見えて一人じゃないんですよ。実は私たちの細胞も足の細胞と手の細胞は全然関係ない他人同士みたいなものなんですね。自分の体ですが、自分としては中枢神経が一つで、頭の大脳脂質でものを考えるものですから、自分の体っていう感じなんですけども、細胞一個一個は独立とりましてね、足の細胞は足の細胞、手の細胞は手の細胞で、それぞれが私なら武田を協力してくれてるっていう状態なんですね。ですからこれはまあ、個人と個人の付き合いですと家っていうのが一番まあ一体みたいなもんで、まあ、家の人家族っていうのは一体ですよね。完全にまあ一体と言ってもいいぐらい。だから自分の足の細胞と手の細胞のちょっと外側に自分と両親とか自分と子供とか自分と兄弟とかっているわけですよ。しかしそれも違うんですね。そのまた集合体で町とか村になってて、その町とか村がないと人間、もちろん人間もそうですし、馬でも何でもそうな、狼でも何でもそうなんですが、集団じゃなくちゃやっぱりダメなんですね。だから集団の子供が続いてるってことなんですよ。自分の子供じゃないんです。これ間違うとですね、私には子供がないからってすぐ言われちゃうんですけど、全然関係ないんですね。だって我々の1000年ぐらい前の人たちの全部の遺伝子が今の人たち全部に引き継がれてるわけですよ。ですから、我々は全部兄弟なんですね。つまり誰の子供っていうことはないんですよ。全部の子供なんですね。今度その図をちょっと一回書かなきゃいけないんですが、でまあ言ってみれば12億年前に両性生殖ができて子供を作るようになった。それによって命は子供につながるんですね。これはですね、やっぱり人間というのはこれ有機物プラスチックでできてるわけですね。ですから、どうしても太陽の光なんかに当たると劣化していくんですよ。バケツを外に置いとけばですね、1年も経ってはパリパリになって崩れちゃうんですね。プラスチックのバケツ、これと同じなんですね。まあ鉄のバケツでも同じなんですよ。ちょっと時間が長いというだけで100年も経てばボロボロになっちゃうんですよね。だからこれはまあ解決しなきゃいけない。つまり自分の命は続けたいが、材料は悪くなってしまうということで、じゃあ材料だけ作り直そうやと、材料だけ作り直せば、 自分の命はつながるというのが良性生殖なんですよね。で、その中でうまくいった例ですね、良性生殖がうまくいった例は、父親は父親と同じ個体、母親は母親と同じ個体を作ったらうまくいかないんですよ。やっぱり父親の半分と母親の半分、これを合体させて、次の肉体を作るとこれはうまくいくんですね。だから今の形になってるわけです。だけど、人間ですと男性だけはですね、お父さんと全くそっくりの息子を作った方が有利だっていうんで、 Y 遺伝子はお父さんの Y 遺伝子はそのまま引き継ぐってことになりましたが、女性の方は両親のいいところを取らなきゃいけないってことになって、これは、両親とは同じ遺伝子っていうのはないんですね。まあ、そうやってとにかく子供を作って、子供に自分というものですよ。自分、武田邦彦っていうのはですね、武田邦彦というのが存在するわけじゃなくて、髪の毛は、私の髪の毛は切っても私死ぬわけじゃないんですね。意識が変わるわけじゃないんですよ。私の本質は遺伝子なんですね。で、武田邦彦というのは遺伝子なんですよ。で、大脳皮質、今こう、東京にいるとか名古屋にいるとか、なんかブログの録音してるって認識してるのは、これは頭脳の大脳の皮質なんですね。これは生まれた時は真っ白で何にもないんですよ。だからお父さんとお母さんが英語ベラベラでも、子供は英語の単語1個も知らないで生まれるんですね。これはリニューアルしながら生きていくっていうのが有利だからなんですね。ですから武田邦彦っていうのは大脳皮質にあるわけじゃないんですよ。私は遺伝子にあるんですね。で、遺伝子はそのまま子供に引き継がれる。これ私の遺伝子が引き継がれなくてもいいんですね。先ほど言ったように1万年前の遺伝子が引き継がれればいいんで、どの家に子供ができてもいいんですよ。それは同じなんですね。同じことなんです。まあ後でこれはもう一回ちょっと説明しないと分かりにくいかもしれませんけどね。で、命は続くようになった。だからたった一度の人生なんてありえないんですよ。だから必ず人間は必ず死ぬんです。人間が死ぬってのはその個人が死ぬんじゃないんですね。個人は残ってるんですよ。少なくとも集団としては全ての人の個人は残ってるんですよ。子供が言おうと言おうまいと残ってるんです。で、その本人が使える知識はですね、生まれた時から20歳か30ぐらいまでに覚えたことを使わないとダメなんですよね。例えば大昔の頭がだったら、いや今から狩りに行こうとかなんかなっちゃうから、いやいやちょっと今もう鹿を狩りに行かなくていいんですよなんていちいち言わなきゃいけないから大変なんですよね。ですから大脳皮質は今の知識を詰め込む、そしてその他の体で古い知識があって、ご飯食べたりトイレ行ったりなんかできるということ、呼吸を自動的にできるということで人間っていうのは構成されてるわけです。だからたった一度の人生はないんですよ。そんなのは人生はたった一度じゃないんですね。これほど明確なのに、なんで知識のある人とか哲学者とかなんかそういう人がよく言うんですよ、たった一度の人生とかね。歌でもあるような気がするんですけどね。で、この前もちょっと私ね、あるその人生論を語って我々有名な人の話をありがたく聞いてたんですよ。僕はそれほど批判的じゃないんで、なるほどな、この人はこう考えてんのかな、人生ってのはそうなのかなと思って感心して聞いてたらですね、たった一度の人生ですからと来たから、えっと思ってですね、たった一度の人生、それはあなたの大脳皮質だけじゃないんですかと。いや、もう全然だ、そのために子供っていうのができてるんですよ。そのために良性生殖っていうのがあるんですと。そして子供のいる人も子供のいない人もいるので、それで群れを成してる家族っていうのがあるんです。それ家族が集まって群れを成してるんですと。だから1万年前の日本人は、全員が1万年前の日本人が産んだ子供は全部親戚なんですと。だから自分自身みたいなもんなんです。だからその意味で一番大切なもの、死なないという点で一番大切なのは日本を守るってことなんですよね。日本人だからグローバリゼーションなんてほとんど意味がないです。まあ今から1万年も経てばグローバリゼーションが意味があるかもしれませんね。っていうのはものすごく飛行機とか船が発達して、異なった民族間の 交配っていうんですけど、まあセックスですね、それが進めば、あるいは、自分の遺伝子とはるか地球の裏側の遺伝子が同じっていうことになるかもしれませんが、まだちょっと早いんですよね。やっぱり日本人なんですよ。ですから国境がある枠をかけてますからね、パスポートがいるとかそういう枠をかけてますから、まあ、日本の場合は特に周りが海ですから、海を渡らないと他の民族と接しませんからね。ですからまあ江戸時代150年ぐらい前までは鎖国してましたから、特に日本はですね、血の混ざり方が少ないんですね。ですから自分、家族、日本っていうのはですね、これは一体な命なんです。命が一体化してるんですね。ですから我々は日本のためにっていうのが一番いいんですね。日本のために、他人の子、日本人はそうなんですよ。他人の子供でもね、自分の子供のようにしますよ。自分の子供ね、なんか世話してあげたりなんかしますね。見てますとね、女の人なんかもうすっかり他人の赤ちゃんと自分の赤ちゃんあまり区別できませんよ。あら可愛いわねなんつってやってますよ。あれはどういうことかって、そういうことなんですよね、基本的には。自分がいて、家がいて、日本がある、この3つがあるわけですね。まあ昔の江戸時代ぐらいですと人の移動がまだ少なかった、新幹線なんかなかったんで、まあ自分、家族、地域、例えば藩ですね、尾張藩とか静岡の藩とか、それから備中とか備前とかいって、こういったものがあったんですけども、今ではその新幹線もあるので、日本が一体になっていると言っていいでしょうね。まあ少しは東北の人とか九州の人っつってまだ違いが残ってますけどね。まあここで言いたいのは、もう知識人の人やめてほしいんですよ。それから特に人生論語る人がね、人生はたった一度なんて言ってもらっちゃうですね、何言ってんのっていう感じになりますからね。これはヨーロッパの近代個人主義というもので錯覚されてるだけなので、早くその錯覚を解いて、そして日本の古代の日本人が発見したこと、自然、祖先、ありのままと書いてあるんですが、まさに、物事っていうのは事実、目の前にある事実をありのまま見ることができる力ですね。それがまあ重要なことだと。そしたら人生は一度には見えないということであります。